はい、皆さんこんにちは、こんばんは、マイドッス。いや、もうこんばんはかな。よ。はい、というわけで始まりましたレイブンズナイト。今日は何回放送でしたっけ。アリスは何回放送だったっけ今日。あ、アリスさん。
はい。
あ、びっくりした、めっちゃ音量でけえ。びっくり。
ごめんなさい。
いやいや、大丈夫大丈夫、ちょっとごめんなさいね。今日何回放送でしたっけ。
今日は何回だっけな。
はい、というわけで、始まりましたレイブンズナイト、第613回放送でございます。
613回放送です。
はい、エコー、不思議なこと、私が未だにレイブンズナイトに依存していること。ではごめんね、今日はすぐに落ちます。あら、残念、残念無念。というわけでですね、桜蘭さん、泉さん、こんばんは。
こんばんは。
今日はですね、612回放送、613じゃなかったっけ。
あれ、
613ですよね。はい、613回放送でございます。よろしくお願いします。いやー、613、うん、なんかあの特殊な特別な数字っていうわけではございませんが、今日はいつものように、あれ、いつものように始めていきたいと思いますが、アリスさん、
うん、
今日は珍しく遅刻してないね。
さん、ミッシェルからチャット
に
誘われました。
はい、すごい
奇跡だろ。
奇跡ですね、奇跡ですね。はい、ですんでね、まあ今日は無事に始めることができましたし、なおかつね、今日ね、アリスさんがラジオ始まる15分前に来てたんですよ。
今日は放送事故が起きたかなって感じだね。
そうそうそうそう、15分前集合。アリスさん、あの、なんか見切れてるんですが、気のせいですか。
いや、ちょっと今、はい、あの、寒いんでカーディガンを羽織ってたです。
なるほど、無意味だなっていうことでですね、かっこぶりこねの、どういうことなんでしょう。はい、ニコニコ広告いただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、
まあ、そんなわけでですね、始まりましたレイブンズナイトでございますが、私もね、今日ね、ニコニコ広告をいっぱいするつもりできたんですよ。
どうした?意気込んでるのか。
意気込んでます。あの、ちなみにですね、皆さんご存知の通り、こちらのレイブンズナイトは、YouTube ライブ、あとニコニコ生放送、ツイキャス、3番組同時配信しております。そしてですね、ニコニコ広告に、ニコニコ動画にはなんか昔ながらのニコニコ広告という、チケット制度みたいなのがございまして、まあ、ニコニコ広告のね、チケット、まあ、毎日無料でいくらかくじでもらえたりするんですが、なんとね、7000ポイントも当たったんですよ。
え、すご
っ。不思議なことが起こりまして、はい。
7000
ポイントも当たりまして、ですんでね、
早速不思議なことが、
そう、それをね、もう思いっきりぶち込んでいきたいと思います。
お
ー、はい、い
っ
ぱい
太っ腹だね。
太っ腹です、太っ腹です。
ですんでね、もういきなり1位だね。
お、7000ポイントぶち込んだらさらに7000ポイント当たった。なんだこれ。
え、ちょっと、
え、不思議なことが起こった。なんかあの、ね、ニコニコ広告するとね、何でしたっけ、ニコニコ広告すると、
またもう一回くじができ
るの？そうそうそうそうそう、もう一回くじが引けたりしてですね。
それが永遠とできるの？
永遠とってわけではないですけど、ね、うん、永遠とってわけではないんですが、
うん、
あれ、いや、そういうわけではなかったみたいですね。どうやら、ただの表示バグのようです。ただの表示バグのようでした。うん、残念無念、はい、ただの
不思議なことがでも起こったんだよ。
不思議なことが起こったと思うんですが、ただの、表示バグでした。
違うよ、バグが起こったんだよ。不思議なんだよ。
そうですか、そうですか。はい、というわけでですね、あの、自分、自作自演で、やっていきたいと思いますが、613、素数、自由形さんからいただきました。613って素数なのか。素数って
613が、
とりあえずね、落ち着くために素数を数えるってことはよくあるじゃないですか。
うん、
落ち着けって、素数を数えるんだみたいな感じのね。あれってもともとなんかジョジョのネタかな、ジョジョのネタだったりするんですけど、うんうん、 はい、はい、ナロブニシレイさん、こんばんは、いらっしゃいませ。
こんばんは、
はい、現在私は、放送前にですね、ニコニコ生放送の方でニコニコチケットを、自作自演のチケットをですね、大量にぶち込んでます。自作自演のチケットを大量にぶち込んでます。もう目指すはニコニコ動画のランキング1位。何のランキングか分かりませんけどね。はい、というわけでですね、ある程度ぶち込んだところでですね、こんな辺にしておきましょう。レイブンズナイト、今日は、613回放送、素数かどうか分かりませんが素数の放送だそうです。今日も楽しんでいきましょう。アリスさんもお付き合いよろしくね。はい、レイブンズナイト始めていきます。皆さん、こんばんは。レイブンズナイトのお時間です。この番組ではバーチャルの世界で起こったさまざまな出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する不思議なラジオ番組です。メインパーソナリティは私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR と、
バーチャルネットシスター、包丁姫ことアリセラフィムです。
この2人でお送りします。というわけで本日も最後までごゆっくりお楽しみください。レイブンズナイト、こちらの放送はですね、ニコニコ生放送、 YouTube ライブ、そしてですねツイキャス3番組同時配信を行っております。そしてですね、どちらのコメントもですね画面上に反映されるようになってますので、ぜひぜひコメントバンバンしてください。よろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、レイブンズナイト、今日は第613回放送を始めていきたいと思います。まあまあまあね、思いっきりねニコニコ広告みんながね入れてくれまくってますから、まあ、自分自作自演もしてるんですけどね。はい、コメント欄というかチャット欄がですね、広告貢献度のね俺自身ね、放送主本人とですね、当選坊おじさんさんとのね熱いデッドヒートが繰り広げられていますが
コメントが埋め尽くされてる
ね。はい、そんなわけでですね、まあまあまあまあまあ、よいしょ、コメントいろいろと、そのねコメントというか、そのニコニ広告のね、何でしたっけ、広告入れた後にさらにね福引きが来てですね、それでまた広告できるっていうね、その無限ループがなぜか繰り広げられてるんですよね。もうね、自作自演も華々しいとは思いますが、まあまあまあまあまあ、それはそれでね、面白いのではないかと。広告合戦、皆さんもですね、毎週水曜日夜10時からはですね、こちらの広告合戦に参加してみてはいかがでしょうか。ニコニコ生放送ではですね、
どんな参加なの。
毎日福引きを引くことができます。はい、ですんでね、これ何回広告できるんだ、まるでオークションのようだということでですね、うどん伯爵さんからいただきました、ありがとうございます。はい、まるでオークション、まさにオークションですね。
まるでゴミが人のようだ、
はい、いやいや、人がゴミになっちゃ困りますよ、アリスさん。ただ不思議なことで思い出しましたが、さあ、まるで人のゴミのよう、まるで人のゴミの、人のゴミじゃねえや、人がゴミのようだって有名なムスカさんですかね、はい、某ムスカさんなんですか、あれ3分間待ってやるって有名なセリフあるじゃないですか。なんで待ったんでしょうね。
それは、
いや、だってさ、
シッタの返事を待ったんじゃなかったっけ。
冷静に考えてくださいよ、ムスカさんもね、おそらくその何でしたっけ、バルスは知ってると思うんですよ。危険な自爆ワードのね、そのバルスは知ってると思うんですけど、まあ、逆にその3分間待つことによってですね、いわゆる2人にそのバルスさせるための決意をさせてしまったわけですよ。
ラーメン食べたかったんじゃないかな。
まあ、当選坊主さんさんが、コメントで言っていただいているように、リロードのためにっていうことでですね、はい、リロードのためにということで、まあ、
確かにそれはやってたけどね。
なんですけど、 まあ当然ね、
確かマガジン落としてやったんだっけ、それともんどっち
リボルバーの銃だったと思うんでね、
リボルバー、ほんと死んだか。
はい、ゴミが人のようだ、ゴミの人のようだ、ゴミの擬人化、いやまあ違いますけどね。まあ3分間待ってやるね、あれね、不思議っちゃ不思議ですよね。だってあれですよ、
え、なんで、
だってムスカは3分間待ってくれましたけど、
うん、
誰でしたっけ、あの海賊のおばちゃん、おばあちゃん、おばちゃん
よ、
名前出てこないんですけど、
うん、
ど
う、
あの人、うんうん、どうだか、ドーラは30秒でしか、ま、30秒しか待ってくれなかったわけですよ。
30秒で支度しなんだっ
け。そうドーラさん、あ、泉さんありがとうございます。ドーラさんですね、ドーラさんは30秒しか待ってくれなかったのに、ムスカはなぜか3分間も待ってくれたんですよ。不思議じゃないですか。
優しい、
優しいですね。はい、パズーが石を隠してきたって言っていたから、そうなのか、そうなんですかね、うん、
ムスカは、
はい、
パズーに悟られないように銃を装填するためわざと要求をのみ3分間待った、
ね、
3分間待ってやるは慈悲から来る発言だったわけではなく、パズーに気づかれずに銃の装填をするためだったのだ。
ほうほうほう、ということは銃のリロードのために3分間待ったって感じですかね、うん、はい、まあ一応、
あ、ママは40秒って書いてある、
あ、40秒か、40秒で支度しなんですね、30秒じゃなかったですね、はい、40秒で支度しなということで、
カズーアンドシータ宣言なしの問答無用バルス
ね、ママは40秒待ってくれて、ムスカは3分待ってくれて、パズーとシータは1秒も待たずにバルスですか。なるほどね、
バルス、
まあ、ムスカさんもね、その何でしたっけ、あのいろんな作品で、まあね、耳元でこうバルスバルス、寝てる時にね、耳元でこうバルスバルスってささやかれるというね、
うん、
トラウマをえぐるようなね、あの作品があったりとかね、結構いろいろと見てると面白かったりするんですけどね。はい、というわけで、勝手な、今日のお題に関する話と合ってるか合ってないかわからないんですが、本日のお題はこちらでございます。本日のお題、レイブンズナイト、今日のお題はじゃじゃん、あ、もうすでに出てるな、出てるけどもっとでっかく出しとこう。はい、本日のお題はじゃじゃん、不思議なことでございます。本日のお題は不思議なことですね。はい、まあまあまあ、世の中ね、世の中科学では解明されない不思議な出来事いっぱいあると思うんですよね。まあ、最近ね、なんかニュースでチラッと見たんですけど、投手が投げる、野球の投手が投げるフォークボールっていうのがあるじゃないですか、
うん、うんうん、
落ちるボールですね、フォークボール、
うん、
はい、そちらのフォークボールがですね、なぜ落ちるのかっていうのがですね、そう、スパコンの計算によって解析されたっていうニュースが出ててですね、
なんかチラッと見たかも。
はい、またね、その科学で解明されない、あの不思議な出来事がね、一つ、科学で解明されてしまった、そんな感じではございますが、本日のお題は不思議なことでございます。はい、まあ、最近ね、耳に挟まないようになった謎の金属の柱、なんかモノリスとかって言われた例の物あるじゃないですか、
うん、
はい、謎の金属の柱からですね、
うん、
何でしたっけ、身近に起こったちょっとした話題、ちょっとした不思議なこととかですね、まあ、いろいろとあると思うんですよね。そういったのを募集したいと思います。
そうだな、なんかアリスはアリス自身が結構不思議なんで、
アリスさん不思議人間ですからね、
うん、
不思議、アリスさんが不思議人間なので、
そうです、
はい、コメントでね、自由活動さんがじゃんじゃん出てるってことでございますが、まあそんなこんなでですね、不思議な出来事、まあ、不思議な出来事といえば、レイブンズナイトは毎週水曜日夜10時からやってるんですが、この時間になるとなぜかですね、うん、ニコニコ生放送のランキング上位に食い込んでくるっていう不思議なこと、現在第4位だそうですね
水曜日にしか食い込んでこないこいつらはなんだみたいな、
こいつら一体 何なのだみたいな感じですね、現在その第4位に、はい、食い込んでますが、 利用しているけど科学で解明されてないことってまあたまにあるよね。そうなんですよね。なんかあの飛行機が浮くゲー浮く理由とかもね、しばらく、
うん、
最近ってほどではないですけどね、近年までなかなか解明されてなかったってことがあったみたいですね。はい、
あとチコちゃんで見たけど、
うん、
氷の上を、
はい、
普通に靴で歩くと滑るじゃないですか。
あ、滑りますね。
なんで滑るかとかやってた。
あ、
それがやっと解明されたらしいよ。
滑ってすってんころりんするんが解明されたわけですか。それはすごいな。
いや、なんでかっていうと、
はい、
表面にちっちゃな氷がびっしり、うん、水のように敷き詰められている状態になってて、
あ、なるほど、
うん、それで滑るらしいんだけど、
要するにあれですか、あの何でしたっけ、パチンコ玉の上を歩いたらツルってなっちゃうのと一緒な感じで、そうそう、目に見えないパチンコ玉が大量にあるからツルリンするって感じですかね。
大量にあるから滑るって、そんなような回答だったような気がする。
なるほど、ね、そんなイメージなんですね。
あと、
はい、
あの水道の蛇口をギュッて閉めると、
はい、
ちょっとだけ緩んでるとピチョンピチョンっていくじゃないですか。
はいはいはい、ありますね。
うん、あれの音が、
うん、
チャポンチャポンってまあ言ってたんですけど、
ほうほうほうほう、
どうしてそのチャポンという2つの音が鳴るのかっていうのを解明してた。
あ、なるほど。その要するに何でしたっけ、水面に水滴が落ちた時のチャポンって音ですよね。
そうそうそうそう、
チャ、でもあれですよね、水面じゃないところだったら、例えばその金属の流しの上だったらポンポンっていう単音じゃないですか。
そうそうそう、水の上に水を落とすとか、
はい、
うん、
まあそれはなんとなくね、
うん、
水が落ちた時にその水の表面がへこんでそれが戻った時になんか当たるからとかっていう、そんなイメージがあるんですが、違う、合ってる。
うん、違うの。
そうなの。
うん、あのね、
はい、
なんだっけ、チャポンって水が落ちたときに、
はい、
中に空気の玉ができるんですよ。
ほうほうほうほうほうほう。
それが弾ける音とかなんとか言ってたような。
なるほどね。まあだから着水した時の音とその空気の泡が弾ける音が二重になるっていう、そんなイメージですかね、イメージとしては。
だから、はい、チャだけじゃなくてポンがついてるみたいなことを言ってたよ。
はあ。世の中にはまだまだ不思議なことがたくさんありますね。はい、
本当にね、
はい、
チコちゃんはね、不思議を解明してくれる番組で面白いよ。
なるほど。あ、ところでですね、現在、私のマイクがなんか調子悪いみたいですが、これ私の声入ってますか？うん、あ、あ、あ、ですです。うん、あ、あ、あ、入ってますね。入ってます。失礼しました。大丈夫っぽいですね。はい、デンジロー先生に聞くのが良いらしいです。元獣人さん、ありがとうございます。まあ、そんなわけでですね、本日のお題は不思議なことでございます。不思議なことをいろいろと募集したいと思いますが、レイブンズナイトっていう掲示板ですね、レイブンズナイトと検索していただければレイブンズナイト掲示板っていうのが出てきますので、まあ動画のね説明文にも書いてありますが、そちらのですねレイブンズナイト掲示板に書いていただくのも OK ですし、まあ、こちら当日のコメントですね、コメントに書いていただくのも OK ですし、なおか、なおかつじゃない、ついでにですね、マシュマロ、匿名で投稿したい場合はですね、マシュマロなんかでも募集しておりますので、ぜひぜひご投稿ください。お題に関する投稿に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介したいと思います。はい、後半のお題のコーナーはですね、一応23時からとなっておりますのでね、そちらもよろしくお願いいたします。はい、というわけでですね、今日もやっていきたいと思います。レイブンズナイト、第613回放送ですね。本日も最後までお楽しみくださいませ。そういえばそのマイクを変えてですね、まだね日が経ってないんで、ちょっとねいろいろと不具合とかございます。音量バランスとかですね、悪かった場合、HR の声でけえよ、アリスさんの声小さいよ、HR 黙れとかね、そういうのがございましたら、ぜひぜひ コメントとかでですね指摘していただければ、調整とかは可能ですんで。これね調子悪いな、なんか俺のマイクの方の音量が上がったり下がったりして、距離の問題か、
自動なのかな。
いや自動はチェックは全部オフにしてますけどね。はい、音量バランスとかですね調整は調子悪かったりとか、ございましたら教えてください、よろしくお願いします。はい、というわけで、次のコーナーに突入していきましょうかね。ヘッドラインのコーナーです。はい、こちらのコーナーではですね、先週起こったちょっとしたニュース話題なんかを紹介していくと同時に、我々アリスと HR がですね、先週1週間で活動していた内容とかですね、そういったものを、つらつらつらっと紹介していくようなコーナーとなります。はい、DOL ヘッドライン、消滅したという感じでコメントいただいてますが、まあそうなんですよね。その大航海時代オンラインの、公式サイトのワールドニューストピックスっていうのをですね、こちらで紹介、私自身がねちょっとね今現在ゲーム自体をプレイできてないっていうのもございまして、まあそうですね、昔から大航海時代オンラインメインの放送っていう形にやってましたが、まあこれからはですねいろんなジャンル、マルチのジャンルでですね、そう、ゲームを知らない人、知ってる人、いろいろとあると思うんですけどね、いろんな方面でですねやっていくような形となりますので、特定のゲームジャンルにこだわらずというか、特定のゲームジャンルに関しましては、こちらの中ではあまり扱わないような感じの方向にしていこうかなって思っております。レイブンズナイトですね、今後ともちょっとねその、リスナー層が変わってきたりとか、いろいろ出てくるとは思いますけど、これに関してはね、
DOL でも大きなニュースとかねあったら、
そうですね、その大きなアップデート情報とかそういったものがございましたら、皆様に紹介していくような形を取りたいとは思いますが、通常のね、細かなアップデート情報とかっていうのは、基本的にはこちらの方では紹介しないような形でですね、方針転換みたいなのをしていこうかなと、ゆっくりとねどうしても変化していかないといけないのかなって思ったりしますんでね、その辺に関しましてはご了承くださいませ、はい、というわけでですね本日も、ニュースいろいろと紹介していきたいと思います、気になるニュースをざっくりとやっていきたいと思いますが、まずはですねこちらでございます。不思議な出来事関連の、ニュースはなし、ニュースにもなるんですが、はい、どこだったっけな、どこ行ったっけよっ、あれどこ行ったっけ、はい、まずですねよいしょ、こちらのニュースでございます。気になるところなんですが、皆さん記憶に新しくないですか。音声通話とかチャットの機能、チャットのツールとしてですね、スカイプっていうのがあったじゃないですか。今でもあるんですけど、
今も使ってますが、
はい、今も使ってると思うんですけど、このスカイプがですね、いわゆるマイクロソフトさんに買収されたわけじゃないですか。でそのマイクロソフトさんにそのスカイプが買収されてからね、なんかめちゃめちゃね使いづらくなった記憶があるんですよ。で今ねその音声通話とかボイスチャットを利用するツールとしましては、携帯電話とかですね、いわゆるその携帯電話業界、スマートフォン業界だったら LINE ですね、それが有名です。この前ねニュースになってましたけど、その LINE の情報がどうたらこうたらって話ですね、はい。で最近ね耳にしたのがですね、今 PC 業界ではですね その音声通話だとか、まあ、チャットとか、今でもねこういったアリスさんの画面を私のね、うん、画面共有として載せてるというかね、その配信してたり音声通話してるこのディスコードっていうのがあるんですけど、うん、はい、泉式部さんコメントいただきました。ディスコードもマイクロソフトが買収を目論んでるそうです。
そうなの？
はい、
マイクロソフト何独り占めしたいの？
わかんないですけどね。ただお値段に関しましては、100億ドル以上です。
はあ、
100億ドル以上ですね。まあ、あの金額としましては、約1兆8800億円ぐらい、
うん、
ですです。まあそうなんですよね。その逆に言うたらその1兆円規模のお金出せるね、ところ自体はそんなに数ないと思うんですが、うん、ただねどうしてもね、うん、その何でしたっけ、スカイプが使いづらい上にクソ重たくなったっていうね悪いイメージしかないんですよね、うん、
あー
うーんこれね、はい、だからまあこれねその何でしたっけ、そうそのまあまあまあ今後の見通しとしまし、見通しというかですね、もしこれが実行されたりとかしたらですね、
うん、
ほらそのディスコードっていわゆるそのゲーム配信とかですね、そういった、ゲームとかの通話とかに使われてたりすることも非常に多いんですが、
うん、
なんかディスコードをねプレステ5にアプリとしてプレステ5用のアプリとして入れてほしいとかっていうゲーマーさんの意見とかも結構あったりしてですね、
うん、
ただマイクロソフトが買収したらまあプレステ5には入ってこないでしょう多分。
わ
ね、そういったのがあるのでね、これはちょっと今後のね、1兆円以上、エチャルさんならポンと出せるねって自由方さんありがとうございます。出せるわけねえだろはい、1兆円出せるわけないです。まあね、私が今は手元に持ってるね、何でしたっけ、手元に持ってる仮想通貨がですね、それこそ今の何でしたっけ、今 あのビットコインみたいに1コイン600万円とかになったら出せるかもしれませんけど、うん、はい、私が今手元に持ってる仮想通貨が1コイン600万円とかね、ビットコインみたいぐらいに成長してくれたらね、1兆円ぐらいポンってね出せるかもしれませんが、まあ、XBOX にディスコードは入る可能性はありますね。泉さんにいただいた通り、まあただ正直うん、そうなんとなくね、そのスカイプ自体もね一瞬で廃れたイメージがあるんですよね。
そうかな、
そんな気が個人的に。だってさ、うん、まあ廃れてるというか廃れてないというか、そのね今では私スカイプ、パソコンにはそのメッセンジャーツールとしてはスカイプと LINE と、ディスコードを入れてます、
うん、
はい、で、まあ LINE に関しましては、スマホの、相手とかですね、スマホの通話相手というか、まあ、お友達とかとやり取りする、まあ、携帯でのそのやり取りをするときに LINE はメインで使ってますし、うん、逆にその PC とのお友達とのやり取りをするときって言ったらやっぱり Discord が一番メインになるんですよね。
うんうん、
はい、
僕は iPhone にテレグラムも入ってるよ。
なんだそりゃ。
テレグラム。
なんだそりゃ。
闇バイトの時に、このソフトを入れてくださいって言って、ね、アプリ入れてくださいって。
まあ、ですんでね、まあ、これに関してはちょっとね、なんか私の中では結構マイナスイメージしかないんですが、まあ、今後ね、どうなるのか。当然ね、プラスになる可能性もありますよ。やる気を出したりとかさ。
うん。
その、何でしたっけ、開発してるメンバーごと引き抜いて、
うん、
同行するっていうんだったらいいんかなと思いますけど、なんかスカイプに関してはね、私いつぞやのバージョン以降 スカイプっぽくなくなっちゃったんですイメージがあるんです。スカイプっぽくなくなっちゃったってイメージがあるんですよね。まあね、ディスコードもその最初は慣れなかったんですけど、スカイプが使いやすかったからね。まあそういう意味ではね、まあ、今後そのどうなっていくのかは非常に気になるところではございますけど、ただね、スカイプもいいところがあるんです。
ん？
データのやり取りは、
うん、
スカイプが一番大容量のものが送れます。
なるほど、
はい、
そんなところに利点が。
ディスコードはね、そのデータのやり取りをするときに非常に不便です。容量宣言がキツキツなんでね。
うん、
使いで LINE はなんか何でしたっけ、例えば動画とかをね相手に送ろうとした場合に勝手に画質落とされたりとかですね、
うん、
画像を送ろうとしたらね 10kpng の画像のはずなのに勝手に JPEG に変換されたりとかですねおい、透過してるはずなのに後ろ透けてねえじゃねえかってなったりすることがあるので、
うん、
そういう意味ではそのね、一番ね、データのやり取りに関してはスカイプが一番優秀だと個人的には思います。
お、
まあ、その3社を見た場合ですね、
うん、
まあそんなこんなでですね、まあ、Xbox には実装される可能性はありますが、まあ、Xbox 自体がうーんみたいな感じではございますけどね。はい、そしてですね、続いてのニュースなんですが、まあ、こちらはね、統計みたいな話ではございますけどね。そう、いろんなね、そのビジネススタイルはあると思うんですが、日本だとね、よく派遣会社っていうのがよく聞くじゃないですか、
うん
うん、そう、その派遣会社のね、事業者数っていうのがカウントされてたりしてるんですけど、
うん、
まあ日本は第1位なんですよね。
あ、そんなに。
はい、日本は第1位です。派遣会社が非常に多いです。
ほう、
まあ、ちなみにですね、第2位のアメリカは、2万会社ぐらいあるんですね。2万個ぐらいあるんですよね、
うんうん、
で第3位がイギリス1万7千ぐらいで、第4位はドイツのが7千ぐらい、まだ結構差が出てるんですけど、イギリス、アメリカが1万7000、2万とちょっとね、ドイツに対して、第4位のドイツに対してダブルスコア以上上げてるんですが、
うん、
さて問題です。じゃ、アメリ、さて問題です、アリツさん。アメリカが2万、日本はいくらぐらいあるでしょうか、派遣会社の数。
アメリカが2万でしょ。
はい、アメリカが2万です。どでかい国のアメリカが2万です。
うん、日本はそれより多いってことだから。
そうです、日本第1位ですから。
1位ですね。
はい、第1位です。さあさあさあ。2
万から1位へでしょ
?1 位です。まあ、皆さんどれぐらいあるかちょっと。
1000万。
アリスさん？
はい。
会社の数ですよ。事業所ですよ。1000万も。
事業所？
事業所の数ですよ。人数じゃないです。人口じゃないですよ。
うん。
派遣会社の会社ですよ。
うんうん。
1000万も会社あるわけないじゃないですか。
うん。じゃあ、
はい、
じゃあ8万ぐらい。
おー、正解です。
マジで。
はい、
ほう、
そう、日本はね、派遣会社の数が、まあアメリカ、あの大きな国で2万ぐらいある派遣会社が、日本だと8万3000、まあ約8万4000ぐらいある感じです。まあこれのせいでですね、そうなんですよね、その日本はすっごい今ね、大派遣会社時代みたいな感じになってるんですよね。10万社ぐらいじゃない、確かにその10万はいかないですけどね、もうほんと8万社近くある感じですね。ですんで、まあまあ派遣会社、派遣バイトとかね、派遣社員とかね、そういったものが非常に多いっていうことでですね、まあ問題になってるのかな。まあ日本の法律自体がですね、派遣会社が有利になってるような、法 法律ですので、まあ、派遣会社が非常に流行ってるという感じではございますが、まあ、そうなんですよね、うんうん、その派遣社員とかの場合でしたらどうしてもね、報酬的なものが派遣会社に抜かれるわけじゃないですか、
うん、
ですんで、まあ、社員に行き渡る報酬っていうのが少なくなって、まあ、経済が回りにくくなる的な、
うん、
のがあって、まあ、日本国内だとですね、そのいわゆる中抜きみたいなのがいろんな業界非常に多いじゃないですか、
うん、
ですんで、まあまあまあ、あれなんですよね、派遣会社が優遇されてるのもまあわからんでもないんですが、
うん
うん、ですんでね、その何でしたっけ、優秀な人らがね独立して中抜きに回るみたいな感じになってるので経済が回りにくいとかっていうような話があるんで、話になってるんですが、正直私はわからないです、私にはわからないですが、まあまあこのね、トリプルスコアどころかね、派遣会社の数アメリカと比べてダントツで多い日本ね、これはこれでなんか、ね、
多すぎるね、
いろいろと闇を抱えるのではないかなっていう、そんな感じのねものがしております。はい、
うん、
はい、コメントではですね、派遣会社はですね、登録するだけでクオカードくれたりするから登録だけするときあるよっていうことでございます。そうですね、なんか登録するだけで、得点がもらえたりすることがあるんですが、まあ、それだけ言ってしまえばそれだけ派遣会社が儲かってるんでしょうね。はい、でなおかつね、その派遣会社に登録してたらさ、いわゆるその、うん、何でしたっけ、その会社に就活的なものを派遣会社が代行してくれるわけじゃないですか、言ってしまえばね、
うんうんうん、
そう、就活とかを、まあ、就職活動的な部分をその派遣会社が代行してくれるっていうのがあるので人気があるのかなって思ったりしちゃうんですけど、
うん、
そうだからそういう意味ではその日本の教育とかでですね、コミュニケーション能力を伸ばすのを徹底するっていうのは、徹底していくのが、ね、いいのかもしれませんけどね、まあまあまあまあまあまあ、まあ、
なんか難しい話になってきたよ。
難しい話になってきましたか。
うん、
うん、やめましょう、難しい話はやってたら頭がこんがらがってしまいますので、難しい話はやめちゃいましょう。
おう、
はい、そしてですね、続いて、まあ、先ほどねプレステ5のお話が出たんですが、
うん、
そう、なんかね、今現在そのプレイステーション5ですね、ソフトが売れてない、全然売れてないっていうね、プレイステーション5のソフトの販売が、非常に伸び悩んでるっていうニュースがありまして、
うん、
通常ね、ソフトの販売数っていうのは本体の販売数を超えるのが一般的だったりするんです。
うんうん、
そう、ゲームの本体を1台買うと、通常まあソフト、当然本体を買った時に1個は買うじゃないですか、
うん、
本体だけ持っててもしゃあないわけですからね、
うん、
でまあ当然何でしたっけ、その買ったゲーム飽きたら飽きたりしたり、新しいゲームが出たら新しいソフトを買っていくので、通常本体1台に対してソフトの方が多くなければいけないわけですよ。
あ、そうだね、
そうそうそう、ただね、現状ね、
うん、
その本体の台数よりソフトが売れてないっていう状況になってるんですよね。
うん、
はい、で、ハードが供給されてないんだから、まあ、ソフトが売れるわけがないということでですね、コメントいただいて、泉さんからコメントいただいてますが、そう、ハードはでも売れてるんですよね。
うん、
ソフトの本数よりもハード売れてるんですよ。はい、ということはどうなってるかと言いますと、
うん、
転売ヤーが本体を買って、転売ヤーさんは当然転売するからソフトなんか買わないわけじゃないですか、本体だけ買ってね、うん、で転売ヤーさんが本体を買って、その本体を買った転売ヤーさんが別の転売ヤーに本体を売ってるっていうね。そう、転売ヤーさんが転売ヤーから本体を買い合ってるみたいな状況らしいです。はい、ハードが転売ヤーの手元にあったりしてですね、でいざ欲しいって方に関してはいざ欲しいって方には手元に行かない、 で、まあ、あの何でしたっけ、そう、テンバイヤーが買っ、テンバイヤーがまあ買うじゃないですか、定価で。でそれがそのちょっと足をつけて売るじゃないですか。だそれを何でしたっけ、もっとでっかい転売屋が買ったりしてるんで、なんかあれがなくならないんですよね、その悪循環というかさ。でまあ、あの抽選販売ばっかりなので、その抽選も当たらないっていうことでですね、そう、そのそれでね、本体は売れてはいるけど結局ね、プレイする人に行ってない、だからソフトが売れないっていう、そんな感じですが、まあ、それにしても本体の本数より少ないっていうのは大概だと思いますけどね。ね、転売屋さんの倉庫に相当数眠ってる可能性はありますけどね。で、コメントでは、ね、あの転売屋さんがですね、ちょっとハードで遊んでから中古で販売するとは思えないのでソフトは売れるわけがないということでございますが、まあまあそうなんですよね。だから最初のね、そう、ハードは売れてるけどソフトが売れてなくね、個人転売屋はあの大規模転売屋に転売してっていう感じで、で大規模転売屋があの倉庫で在庫を抱えるというね。でなおかつですね、まあまあ現状ですね、その PS4 と PS5 での同時発売っていうゲームも非常に多いんですよ。ですんで、まあ、あのプレステ4を持ってたらそっちでゲーム買うかっていう人もね、いるので、まあそういう意味では売れて、そういう意味でも売れてないっていうのもあるのかもしれませんけどね。そしてですね、最近もう一つ、気になる話題があったんですが、最近ね、キャッシュレス決済ってめちゃめちゃ流行ってるじゃないですか。
もうなんか、
はい、
どうしてうちは現金だけなんだろうっていうお客さんもいます。
そうですよね、そのキャッシュレス決済非常に流行ってるんですが、そう、キャッシュレス決済がさ、一時的に使用できなくなった場合、まあ、当然その使用できなかったらお店からは現金での支払いが求められることが多いんですが、まあ、そういった場合にですね、現金を持っていなかった場合、お客さんはその法的責任を問われる可能性があるのかっていう問題がね、ちょっと浮上してたりしてるんですよ。そうで、またそのお客さんがその場で現金が払えない、現金で払えないってことを理由に店側が警察に通報した場合はどうなるのかっていう、そのいわゆる支払いのトラブルっていうのがですね、やっぱ出てくると思うんですよね。まあ、何でしたっけ、それこそね、そのお店がキャッシュレス決済 してること、キャッシュレス決済できないっていうのを気づいてて、そのキャッシュレス決済、できねえから金払えねえっていうの話は別ですけど、あくまで機器のトラブルなんかでキャッシュレス決済が一時的に利用できなくなった場合は、どうなるのかっていう話が出てるんですよね。そうで、まあ一応ですね、そのお店側からサービスを受けたりしたにもかかわらず、まあ、言うたらお店で飲食をしたりとかね、そういったものを受けたにもかかわらず、現金支払いができなかった場合は、まあ何でしたっけ、なんか民事上のまあ契約がね、不履行されることによって損害賠償責任が問われたりするらしいんですが、まあね、でまあ、その一応現金で支払わないことを理由に店側が通報した場合でも、まあ、刑事事件としては扱わずに、まあ、民事不介入ということで、ね、話し合いを求めるっていうパターンが一般的だそうです。ただ逆にですね、支払い、お客さんがその支払いを免れようという意図でですね、まあ、あと後日必ず払いますとかって言って店を出て、その後支払わなかったら、一応お客さんは詐欺罪に問われる可能性があるそうです。 まあ現金を取りに帰るから待ってくれとかですね、まあそういったパターンならまあまあまあまあまあ、うん、一応って感じですね、まあ、ちなみにキャッシュレスに関しましては日本はまだまだ遅れてるという元住人さんの意見と、まあ、キャッシュレス決済されるとお店お金がねお店に入るのが後日になるからっていうのはありますから、まあなるべくねその現金、まあ、日本はね現金の価値が非常に現金の価値というか現金の信用度が非常に高いので、キャッシュレス決済っていうのがまだまだ進まない感じではありますけどね。そう、あとですねもちろんそのキャッシュレス決済なんですが、まあ、いわゆる手数料とかね、そういったものがまあ店側負担になることが多いんですよね。ですんでまあそういう意味では、ね、それこそ現金で決済できるんだったら現金でっていう特に個人事業主さんとかでしたら多いのかもしれませんね。と日本銀行券が、偽造しにくいから信用があるんだっていうことですね。そうなんですよね。その現金のね信頼度信用度っていうのは日本はものすごく高いです。ですんでね、キャッシュレス決済がなかなか進まないっていうのもあるのかもしれませんね。
うんうん、
はい。じゃあアリスさんなんかちょっとしたニュース話題とか、アリスさん自身は何かあったりしますか？
アリスさん自身ですか？
アリスさん自身もそうですし。
うん。
はい。
ちょっとまたアリスが変なもの紹介コーナーをちょっとやりたいなって思いつつ、
なるほどね。なまあそれはその次回、次次回とかでですね、あれしていきましょうか。作っていきましょう。
今回ちょこっと紹介したいものが
お、なるほど。
あるんですよ。
ほいほいほい。私もね、先週1週間の話でやったことをちょっと紹介したいものがあったりはするんですが、どうします？
じゃあそれで。
そっちで。はい、先週1週間というか、まあ、アリスさんとですね月曜日とかに一緒に放送してたんですが、
うん、
そう、その何でしたっけ、 V ロイドのモデルをですね、作ってたんですよ。
うん、
今回 お遊びでというかですね、うん、ネタというかそのちょっとね、作ってたんでそれをちらっと紹介したいと思うんですが、はい、今回作ろうとしたのはそのイケメンモデルを作ろうということでですね、かっこいい男性キャラを作ろうということで、まあ月曜日ですね、アリスさんと私2人でああでもないこうでもないと黙々とやりながら、ああアリスさん、あれ渡すの忘れてましたね、渡します、はい、ちょっと余計な紙のあれとかがまだ大量にあって、それを処分したらお渡ししますんでご安心ください。でそちらで一応出来上がったモデルがこちらでございます。まだ未完成ではございますが、じゃん、結構イケメンじゃね、
まだ反映されてこない、はい、
結構イケメンだと思うんですがね。そう、なんだろう、
来た、
なんだろう、
うん、ん、
まあまあまあまあまあまあまあそこそこイケメンのキャラじゃないかなって勝手に思ったりしてるんですが、
いやイケメンですよ。
このモデルをね、アリスさんと一緒に2人で黙々と作ってたりしてました、はい、
うん、
でアリスさんのアドバイスをいただきながらね、結構ざっくりとね作ってましたね。なんだろうね、何に出てきそうなキャラこれ、
え、
何に出てきそうなキャラ、
輝きのタクト。わかんないよね。
ね。はい。ちなみにですね、なんかまあ外国行きと、偽札天国らしいです。騙し騙され合いで偽札を掴んだものが悪いだそうですね。まあ個人的には毎回何々でっていうのが嫌で現金使ってるそうです。はい、そしてですね、オープンベーダーでやってた対戦ロボゲーはどうだったんっていうことでございますが、はい、オープンベーダーでやってた対戦ゲー、こちらのことでしょうかね。ドン。はい、アーサー王伝説ロボットアクションオープンベータテストっていうことでですね、グラハード3093っていうのをね、ロボゲー実況ということで、 やりました。やりましたよ。はい、アリスさんにもお誘いかけてたんですけど、アリスさんは寝こけて来なかったです。やりましたが、
うん。
やりましたが、
うん。
なんだろう、なんだろう。
ん？
うん。まだベータ版ですからね。まだベータ版なので、まだ完成してないんで、何も言えないです。まだ完成してないんで何も言えないんですが、プレイしててですね、なんか、すっごいストレスが溜まったっていうか、なんていうか
。ストレスが溜まったってどういうこと？
え、いや、なんだろう、自由に動けないんです。自由に動けないんです。はい、いや、なんて言ったらいいんでしょうね、自由に動けないって表現もおかしいかな。まあ一応ね、うん、その地上はいわゆるそのロボットゲーにありがちなそのブーストダッシュを使ってですね、前後左右にまあ動けるんですけど、
うん、
空中がね全然制御が効かないというか動けないんです。はい、まあ移動する手段としてですね、まあ、大ジャンプみたいなのがあるんです。まあ長距離移動するためのそのブーストを吹かした大ジャンプみたいなのがあるんですが、
うん、
ジャンプするじゃないですか、
うん、
着地までほとんど動けないんです。
お
う、そう、めっちゃね弧を描いてそのジャンプをするんですが、ビヨーンってね、
うん、
まあ何でしたっけ、いわゆる空中でのその向きの変更が全面数十度ぐらいにしか向きの変更ができずに、だからそのジャンプ中に振り向いたりとかもできずに、でなおかつ着地地点の前進後退の操作もできないんですよ。
うんうんうん。
だからあれですね、その何でしたっけ、アリスさん魔界村ってプレイしたことあります？
大好きです。
ファミコン時代の、
うん、
あれってアクションゲームとしてはスーパーマリオブラザーズと違ってジャンプしたら、うん、着地までに向きで着地地点を変更したりすることできないじゃないですか。
できない、できない。
そう、そんなイメージなんですよ。
うん、なるほど。
はい、だから長距離ジャンプしようとビョーンって飛ぶじゃないですか。で、ビョーンって飛んでちょっと着地地点を見たらそこにね敵さんがその 3機か4機ぐらいうじゃうじゃおったとしても止まれねーみたいな感じでですね。
うん。
そう、向きを返して反転したかったりしても止まれねーみたいな感じでそこに降りるしかなかったりとかですね。
うんうんうん。
あとその大ジャンプした瞬間に上部にこう障害物があった場合、そこにゴンって頭をつけてその場でストンって着地したりとかですね。
うん。
なんしか思うように動けないんです。
うんうんうん。
思うように本当に動けなくてですね、
うん、
なんか微妙でした。はい、自由自在に動かせるロボゲーがやりたい。自由自在に動かせるっていうわけでもないんですよ。なんだろうね、私当然アーマードコアとかみたいにその空中でビュンビュン方向転換できるような自由自在に動かせるようなゲームも好きなんですが、それこそ地に足をつけた泥臭いゲームも好きなんですよ。鉄器みたいなね、
うんうん、
鉄器とかフロントミッションみたいなその地面に足をつけた泥臭いゲームも非常に好きなんですが、
うん、
そう、このグラハードは言うたらどっちつかずなんですよ。そう、地面に
どっちつかずというのは、
そう、地面に足をつけたズシズシみたいなゲームでもなく、アーマードカーみたいなビョンビョン飛べるようなゲームでもなく、う
ん、つまりなんかちょっといいとこ取りしようとしたら失敗しちゃったぞみたいな、
そんな感じの。いや、例えばさ、アリスさん、うん、考えてください。まあジャンプするときにブーストを吹かすわけですよ。 あの登りたい壁にこう密着しちゃいました、
うん、
でそれに、上に登ろうと思ったらジャンプで上昇してちょっと前進してストンって乗ることできるじゃないですか、
うんうん、
普通に考えたらね、うん、まあ、マリオなんかでもそうですよ、その壁に密着してさ、その壁の上に登りたかったら垂直ジャンプしてちょっと前進してストンって登れたりするじゃないですか、
うん、
それができないんですよ。壁に密着したら垂直ジャンプしたら垂直ジャンプしてその場で着地するんですよ。だからその壁の向こうに登ろうと思ったらちょっとバックして助走をつけて前進してジャンプしないといけないんです。
あのさ、あのさ、
はい、
井の頭公園にいるアライグマを思い出しちゃったじゃないか。あのね、アライグマがね、
はい、
こうなんだろう、こう僕ら上から下を見るとアライグマがいるんですよ。
はいはいはいはい、はい、
でアライグマが何か欲しくて、はい、壁際でこうなんだろう、バレーボールのあのブロックのように両手を上げてジャンプジャンプしてるんですよ。うん、
なるほどね。
そんな感じ？
そうだからね、まあまあ普通の状態だったらその単1回のジャンプ、まあ言うたらそのジャンプしかできないんで、まあ、ジャンプしかできないんならまあそれでもいいじゃないですか、うん、ちょっと助走つけてピョンって登ればね、うん、でも何でしたっけ、いわゆるアーサー王伝説をね、アーサー王伝説をかけてるんで、そのパイロットがね特殊能力を持ってたりしてるんですよ、
うん、
でそのパイロットの中に何でしたっけ、二段ジャンプをできるの、ロボが二段ジャンプをできるようになる、スキルを持ってたりするキャラもいるんですが、
うん、
まあやはりその二段ジャンプも何でしたっけ、魔界村方式と同じでですね、
うん、
壁に密着して垂直ジャンプすると2回目のジャンプも同じ方向にしか飛べないんです。あ、でも魔界村はね、超魔界村とか二段ジャンプ目はね、向き変えれたり、向き変えれたりもしますけど、あれが向きを変えれない二段ジャンプと思っていただければと思います。
いやー、辛いね。
ですんでね、
なんか二段ジャンプの意味って感じがしてくるね。
まあまあ、ジャンプのタイミングによってですね、まあ着地地点を微調整したりすることができるんで、まあそれは多少はマシだったりはするかもしれませんが、なんしかほんとね、残念なガンダムオンライン、まあそうなのかな。あとはあれですね、戦闘がどうしても、まあ現状だと大味になってます。数の暴力には勝てないのと、それこそ強い装備を積んで密着ゴリ押しが強いです。敵に体をこすりつけるぐらい密着して、両腕の武器とサブウェポンを相手にね、ゼロ距離射撃するのが強いです。はいね、そんな感じの、はい、プログラム通りに動くとは思うように動かないということではございますが、まあ、裏技ではあるはずの二段ジャンプを使いこなせないとクリアできないゲームがあったような、まあ、七瀬さんからいただきました、ありがとうございます。まあ、グラハードね、なんかね、うん、まあまあロボゲーとしてのそのあれはある、ロボゲーとしてのベース骨組みっていうのは完成してると思いますが、
うん、うん、
なんか今一つてな感じですね、感想としましては。なんだろうね、なんだろうね、まあ、泥臭く地面を張って単ジャンプだったらいいんですけど、なんかねビヨーンって飛べるハイジャンプみたいなのが使えるのが、
うん、
不思議でならない、不思議というか、まあ移動の爽快感を出すために必要なのかなって思ったりはしますけどね。まあイメージとしては本当あれですね、スプラトゥーンなんかでね、
うん、
激戦区に降り立つための、スタート地点からハイジャンプするみたいな感じのイメージって言ったらいいかな、なんかそんな感じなのかな、うん、正式サービスに行きたいっていうことでございますが、 もう1回ぐらいねやってみたいですけどね、確かね7日間、20日から7日間だけベータテストだったんで、まだやってるのかな、まだやってるかもしれません、まあ、もう1回ぐらいやってみてもいいかもしれません。はい、というわけで、期待のロボゲーグラハードですね、個人的にはちょっと残念だったかなってな感じです。メカのカスタマイズも今のところその武器とサブウェポンとあとなんかオプションパーツっていうかそんなんぐらいしかいじれないです。見た目とか腕変えたりボディ変えたり、まああの一応何でしたっけ、ライト級、ミドル級、ヘビー級、超ヘビー級みたいな感じの4種類はございますが、その4種類のメカを選んでそこから両腕の武器を変えるかサブウェポンを変えるかで、まあ武器ごとにコストとかが決まってるので、そのコストオーバーをしないように、コストが重量か分かんないですけどね、コストオーバーをしないように、カスタマイズして戦うって感じです、イメージとして。でそれプラスそのパイロットが特殊能力を持ってるって感じですね。はい、乗り込むパイロットの種類によって、いろいろと特殊能力が使えるって感じです。ですです。はい、まあ、その辺はね多分あの Apex Legends とかも参考にしてるんではないかなって思いますね、その特殊能力の類に関しましては。はい、以上 DOL じゃない、ヘッドラインのコーナーでございました。ナイト、お題のコーナーです。はい、お題のコーナーに突入する前に途中から聞いてる方のために自己紹介をしておきましょう。まず私、あ、BGM が消えてもうだ、まず私、自称変態バーチャルライバー HRR と書いて HR です。
バーチャルネットシスター包丁姫ことアディセラフィムです。
後半もこの2人でお送りします。最後までお楽しみください。はい、というわけでですね、本日のお題はですね、こちら不思議なことです。でっかいやつ出しておこうかな。はい、本日のお題は不思議なことでございます。まあ、世の中ですね不思議なことがいろいろと溢れてると思うんですが、そういったものをですね、皆様に紹介していくようなそんなお題のコーナーとなっております。はい、まあまあまあ、最近だとですね、投手の投げるフォークボールがなぜ落ちるのかっていうのがスパコンによって解析されたっていうニュースがねちらっと出たんですが、まあ、そんな感じでですね、科学で解明されてない不思議な出来事、まあ、科学に解明されてるけど不思議に思う出来事というのはいろいろとあると思うんですよね。まあ、最近話題になった、謎の金属の柱のような世界の不思議から身近にある不思議まで不思議なことを教えてくださいということです。はい、コメントをいただきました、ありがとうございます。負のマグヌス効果、そうですね、まさにそれでございます。はい、桜の方からいただきました、ありがとうございます。まさにね、その負のマグヌス効果なんかで、フォークボールが曲がるらしいです、まあ、そんなこんなで身近にある不思議なお題、不思議なコーナー、不思議なコーナー、不思議なコーナー、レイブンズナイト自体が不思議な存在なのかもしれませんがそんな不思議なお題いってみたいと思います。アリスさん、なんか最近思った不思議なこととかありますか？
不思議なこと？
はい、不思議なことです。
今日そうだな、なんか今日お店ですごく不思議なことがあったんだけどな。
ほうほうほうほうほうほう、どういうことがございました？
ちょっと思い出せないんだけど、
はい、
違う別のことの不思議なことというか、
お、来い、さあ来い、さあ来い、
まあもうあの長年セリアを務めておりますが、
あ、まあ、アリスさんの中の人ではないですけど、中の人がですね、
中の人ではないけど、中の人がセリアにね、100円ショップセリアさんにいるんですけど、
はい、
あのその建物がね
古
くて、
はいはい
はいはい、で雨が降ると、
はい、
ちょっと時間差でちょっと経った頃から雨漏りが始まるんですよね。
ほうほうほうほうほうほう。
で、バケツを1箇所、2箇所、3箇所ぐらいは最初置いてたんですけど、
はいはいはい、
最近は土砂降りになってくるとなんかバケツが5個ぐらい必要なんですよ。
いや、修理しようよまあ修理はできないですね。
そう思って、
はいはいはいはい、
そう思って、
はい、
確かもう数年前にあのね、あのその建物の方にまあちょっと報告をして、
はい、大家さんとかに
直してほしいと、うん、
はいはいはい、
でまあもう当時は最初僕白いガムテープでおりゃーって貼ったんですけど、
はい、
やっぱり漏れちゃうんですよね。漏れることができるところはどこかなみたいな感じで水がこう探して、
まあ、
落ちてくるわけ
ね。そう、どんなに頑張っても漏れてはきますからね。
そうなんですよ。でなんかスピーカーのところからこうタンタカタンタカタンタカタンタカ落ちてくるとか一番ひどくて、
はいはいはいはいはい、
ものすごい何水たまりができちゃうから、で毎回もう雨漏りがし始めると、
はい、
従業員用のカゴの裏返しに上にいたバケツを乗せて、その中になんかなんだろう、おむつのような吸収シートみたいのをバーって入れて、
あー、その水だけだとあれになっちゃい、負けちゃいますから、こぼれちゃいますから、吸水シート、
さらに張り紙で足元にお気をつけくださいってこう、ね、バケツに貼るわけなんですけど、
なるほどね、
うん、で、なんかだんだん増えてるから、
はい、
なんとかしてほしいなと思ってて、一番ひどかった時に、
はいはいはい、
見に来てくれたんですよ。
あの大家さんというか、
ここが本当にひどいねみたいな感じで見に来てくれたんですよ。
はい、
で見に来たけど、直しに来ないのって感じで
見るだけ
見るだけ、うん、そうだね、なんとかしなきゃいけないねって聞いてたけど、
はい、
でもやっぱり雨降ると5つぐらいこうバケツ出してみんなでね、よいしょよいしょってやってるから、あれ、でももうここ4年になってるし、あれなんかずっと前から言ってるような気がするけど一向に直す気配がないぞっていうね。
不思議ですよね、不思議な現象。いやー、まあ不思議な現象、うん、ね、直す、まあでも雨漏り自体がね、その原因特定できないってケースもあるかもしれませんしね。
うん、
はい、まあそうですね、私自身が経験した不思議な現象といいますと、まあね、これは体験した人非常に多いと思うんですけど、デスクトップパソコンの背面のケーブル類ってあるじゃないですか、
うんうん、
あれね、一切触ってないはずなのに、
うんうん、
めっちゃ絡まってることってないですか。
絡まってるね、取るの大変だよね、LANケーブルとかさ。
あれなんで、全然触った記憶ないんですよ。あれ不思議でしゃあないんですけどね。あとですね、その不思議な、それに伴う不思議なことではあるんですが、そのデスクトップパソコンのさ、
うん、
モニターの下側のスペースあるじゃないですか。
そうだね、
ここがね、なんかだんだんさ、
うん、
その場所がなくなっていくのはなんでだろう。
どういうこと。
いや、最初はね、そのモニターのスペース、モニターの足が見えてたりするじゃないですか。
うん、
なんかそこにね、そのいろいろとその物が溜まっていって、モニターの足が見えなくなるみたいな
そんな、なんだ、物理的にじゃないか。
そう
それ不思議、
不思議です。なぜこんなに増えるんだろう
か
と思ってですね。
そうか、不思議か。
不思議です。
じゃあ入れるの我慢しなさい。
うん、はい、です。まあそんなこんなでですね、 そう、まあちょっと不思議な現象。まあでもね、そのパソコンの裏のねケーブル類は本当不思議です、こればっかりはね。
あと最近ね、
はい、
ちょっとうち不思議なんだよね。
ん？
誰もいないはずの2階で、
はい、
誰かが歩いてる音がするんですよ。
ほうほうほうほうほうほうほうほう。
で、なんかもしかしたらお父さんかなと思って、
はい、
3年前に亡くなった父かなって思って、
ほうほうほうほうほうほうほう。
とりあえず部屋を確認しに行くんだけど、やっぱり誰もいないので、
はい、
もしもいたら、多分それは、
はい、
パキスだと思うんですよ。
怖っ。それは不思議な現象というか怖いっすね。
うん、実は父じゃなくて空き巣だったっていうお家だったら、
いやいやいやいやいや怖いよそれは。ね、はい、まあ、あと世の中不思議なことなんですが、そう、あのね、男性の服と女性の服の違いって不思議に思いません？まあ、あの体型が関係する部分はわかるんですが、デザインとかってさ、よくよく考えるとなんかすごい不思議な気がするんですよ。
何、ボタンの右左とか？
いや、そうじゃないです。単純にその、なんだろう、
うん、あ、でも僕ね、
はい、
子供の頃はなんで男と女とだとボタンのね、かける上の方が場所違うんだろうって思ってたけれども、
はいはいはい、
さらに、あの、何、浴衣着た時に、
はい、
ほらほら、死人は逆になるじゃないですか。
あ、まあそうですね、それはありますね。
子供の頃はそれまで知らなかったから、
うん、
なんで浴衣は男女同じなんだろうって。
あー、なるほどね。
うん、いろいろと疑問だったよ。
これでも本当不思議ですよね。
うん、あと、
はい、
薬の CM の後必ずピンポンって音が鳴ったり口で言ったりするのはなんでだろうとか。
あ、あれでもあれ、あれじゃないですか。なんか注意を促すための、ピンポンですよね。
うん、
確か、
うんうん。
ご使用、ご用法、なんたらかんたらとかってやつですよね、
うん。そう、いろいろ子供の頃はいろんな不思議があったんだよ。
まあ、不思議なことっていうのはね、増えてったりすることもありますからね、世の中。うん、はい。ではですね、来ている投稿。読んでいきたいと思いますが、その前にコメントいただいたやつ、紹介しましゅ、紹介しましゅ。不思議なこと出ました。なんでしょうもないことで噛んでしまうのだろう。はい、自由かったさんからいただきました、ありがとうございます。不思議なこと、
ありがとうございます。
いつも気づいたら課金していることかな。
課金、
何に課金しちゃってるんでしょうね。不思議ですね、それは。はい、
何に課金してるのかな。
はい、ちなみにですね、私、そう、昔からあります、あの某艦隊コレクション、某艦コレってゲームあるじゃないですか。
うん、
あれってね、ガチャないんですよ。
うん、
ガチャないので課金して、課金要素ってほとんどないはずなんですが、
うん、
なぜか結構な額課金しちゃってるんですよね。不思議ですよね。
え、そうなの？
はい。
課金してないかと思ってた。
あの、母校を増やすために、まあ、あの、持てる数を増やすために結構課金してます。
あ、そっかそっかそっか。
はい。
ロックの数がいるんだよ、ね。
そう、イベントごとになんか1000円ずつ課金してる、そんな気がします。
おう。
不思議な、ですね。はい、まあ課金するのはね、不思議ですよね。
今度のお題、課金にしようか。
いいね、何かに課金したことがある的な
話題。うん、そうそう、
はい、何かに、
心の課金でもいいよ。
心の課金でもいいですね。
うん、うん、そんな感じで来週はお題は課金だ。
でもね、正直言いますよ、アリスさん、
お、
私よりさ、
はいよ、
アリスさんの方がいっぱい課金してると思うんだが、俺だけ？
はい、
ま
あ、あらゆるものに課金してるから借金なんかしてるわけだな。
いやいやいや、そうじゃなくて、そのゲームだけを に限定してるものですね。
ゲーム？
はい、ゲームだけに限定して。
あ、でもそっかも。特にはい、テイルズ・オブ・アスタリアは結構やっちまいましたって感じで。
そんな気はしますよね。
はい、欲しい有利が出ないぞって。
なるほど。
やっちゃったことがあります。
なるほど。
いつもとアリスなら出るのになんで寝ないんだろうって。きっと体調悪いからかって思いつつもやっちまったことはあります、
はい、そしてですね、コメントでいただいてます、泉さんからいただきました。確かに不思議ですね。 DOL に2万円福袋課金ガチャとかお買い得って思ってしまう。
お買い得。
まあでも昔はね、 DOL ってそのゲーム内課金要素はなかったんですが、いわゆるそのパッケージ課金っていうのがあったんですよね。そう、パッケージアップデート時のそのパッケージにおまけがついてくるっていうんで、
うん、
まあ以前はね物理的なおまけが多かったんです、
うん、
CD ね、サウンドトラックがついてきたりとか、うん、この地図がついてきたりとか、本がついて、うん、ブックスみたいなのがついてきたりとかってがあったんですが、
うん、
一時期からそのゲーム内アイテムがついてくるっていうことで、そのゲーム内アイテム欲しさに、パッケージをいっぱい買うって方がいたんですが、今はね、そうゲーム内ガチャが、ガチャというかね、ゲーム内課金アイテムとかが収益というか、まあまあ収益を上げてるからね、はい、まあ、2万円の福袋がお買い得と思ってしまうっていうのは不思議ですよね。2万円って結構な額だと思いますよ。
お高いんでしょうってなるのに。
はい、というわけでですね、来ている投稿を読んでいきましょう。元滋賀県刑務所主任さんからいただきました、うん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。す
こんばんはです。
今日のお題、不思議なことということで思いついたのは、不思議の国のアリスでした。
うん、
はい、しかしここはレイブンズナイトということで、レイブンズナイトでアリスというとアリスさんのと思い、アリスさんの何が不思議なのかを考えてみました。
お、
はい、私が思いつくのは、まずアリスキングダム の住人といえど12歳でも働かなければいけないということ。ほうほうほうほうほうほうほうほう、なるほどね。はい、2階に住んでいるという。
そうなの。
まあまあまあ、アリスさんの中の人いないけど、中の人は働いてますけど、中の人じゃないアリスさんは働いてるのかな。まあ世界征服をするために働いてるのかもしれませんけどね。
あ、そうだな、世界征服しなきゃいけないからな。
そして、2階に住んでいるということ。2階ですか、うん、まあアリスさんの2階に行くための階段はとても長い。これ不思議ですよね、
うん、長いね。
そしてレイブンズナイトは10年以上続いているが声が全く変わらないということが思い浮かびます。
アリス永遠の12歳だからな。
まあでもね、声が全く変わらないっていうのはですね、いや、うん、変わってると思いますよ私は。多分ね、
変わってると思うよ。
ですよね。多分ね、第1回の放送とかを聞くと今までよりだいぶ声が高いような気がします。
いや、それがね、
はい、
その頃はまだマイクもよく良いものではなかったし。
そうですね、
いろいろあったんだ。でマイクを良くしたけど HR さんがスカイプのバージョンを上げてなかったので、途中でバージョンを上げざるを得ない状況になって、バージョンを上げた途端にアリスさんってこんな声してたのかーって、
アリスさんの声がね、いや、だいぶ変わった時期もございます。
言われたことがある。
いやでもね、不思議なもんでですね、いや今ね、その第1回放送をここで流したりすることもできるっちゃできるんですよ、ね、バックナンバーは全部残ってますから。
何が？
いや、どっかのねタイミングでさ、その第何々回振り返り放送みたいなのもしてみたいですよね、うん、その私の声が第1回と変わってるのか変わってないのか、うんうん、ちょっとね、
おお、
今冒頭だけ流してみます。第1回の音声、
うん、やろうやろう。第1回聞いてみたいよ。
第1回聞いてみたいです、聞いてみたいですよね、うんうん、はい、というわけで、第1回の レイブンズナイトだ、レイブンズナイト、はい、第1回放送の、冒頭というか、まあ、ちょっと最初はあれなので、ちょっと流してみましょうか。第1回。
うん、うん。
あった。第1回放送、2006年7月5日放送してますね。はい、第1回振り返り配信とか面白そうなんですが、まあ、この時はですね、まだアリスさんいなかったんで、ちょっと、で、あと、ね、録音音質も多分悪いんでね。うん、じゃあ、このままちょっと流してみますね。うん、とう。
はい。
やばい BGM とか使ってたらどうしよう。それが気になる。
お、まあ、始まりました。この番組では大航海時代を主にのとつさばで起こった始まりました。この番組では大航海時代を主にのとつさばで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する Now でヤングなラジオ番組です。メインパーソナリティは私スーパー用心棒の HR がお送りいたしますと、そんなわけでレイブンズナイト第1回ついに始まりました。まあ私一人でですね、ベラベラ喋ってもしょうがないので、まあ、メインで手伝っていただけるこの方に登場してもらいたいとは思います。ただですね、この前のテスト放送で、ご案内しました。たくさん、まあ、
はい、とりあえずこの辺にしておきましょうか。
あれだね。
はい、はい。
ちょっとだけ、ろれつが回ってない感じが。
どうなんですかね。
あ、強い感じ。
どうなんですかね。
今はなんかもうすっごい、なんだろう、もうすごい今はさ、滑らかに喋るじゃないですか。
確かにそうかもしれませんが、
はい、アリスは何回目から出たかな。
アリスさん、何回目だったのかもしれませんが、誰ってね、コメントいただいてます。ありがとうございます。
90何回目
ぐらいですかね。
レイブンズナイト初めって書いてあるな。
はい、
2007年の9月5日水曜日。
2007年9月5日の水曜日。
水曜日。で、なんかゲストかな。で、62、63っていうのが、
はい、
ん、アリス専用って書いてあるな。メモがわかんない。で、63番がアリスのドキドキ包丁裁判ですね。
なるほど。だから第63回あたりをちょっと聞いてみますか、適当に、うん、はい、63回、音声のみです、流しますね。とう、
うん、
よいしょ。ちょっと最初の方はちょっとかっ飛ばしますね。
はい、
とう、
お二人して、
皆さんこんばんは。ライブンズナイトのお時間です。この番組では大航海時代オンラインに主にのとつサーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな話題をインターネットを通じて全世界へ配信する、なぜかとんでもないことになっているラジオ番組です。メインパーソナリティは私スーパー用心棒の HR と、
世界を征服することを夢見たり妄想したりして日々そんなに努力はしていない包丁品のアリステラスムです。
アリスさん、
はい、
声が小さいよ。もっと大きく腹に力入れて声を出さんかい。
はい、このくらいでいいですか。
ってな感じでございます。
もうマイクがすごいこもってるよ。
アリスさんほとんど変わってねえということでですね。
変わってなかったね。
アリスさんは変わってなかったですね。はい、全然変わってなかったですね。はい、私はだいぶ変わった感がございますが。
いやでも HR さんは、
はい、さっきはねめちゃめちゃ早口でしたね。すっごい早口です。
第1回目はね、
はい、
なんかすごい、なんだろう、なんかワクワクをすごく伝えようという感じの、なんかものすごい、なんだろう、
はい、
うわー何始まるんだろうってドキドキしちゃう。
なるほど。
いいね、
は
い、
HR さんはトーンが少し落ち着いた感じかね。まあそうかもしれませんね。あの当時はもうバタバタてんやわんやしながら喋ってましたから、
アリスは落ち着かなくなった感じがするよ。
なるほど、
アリスがね、
アリスがね、
はい、
はい、変態さん、アリスさん、お犬様こんばんは。はい、ガブガブさんいらっしゃいませ、こんばんはっす。今日は俺のコーナーに突入しております。まあ、あの不思議なことっていうことでございますが、まあね、先ほど、アリスさんが登場していただいた63回放送と私の第1回放送のね、振り返りみたいなのをしたりしたんですが、まあこれね、ちょっとね、振り返り放送みたいなどっかの記念でやってみても面白いかもしれませんね。
うん、僕ぜひあのババアの回をぜひ。
ババアの回いつだろうな。
ババア、シャバだからな、シャバ。
シャバをババアって呼んだ。
そうそう、シャバとババアで検索すれば多分確実だと思うんだ。
出てきますよね、多分あのログ検索をしたら。
そうそうそうそうそう。
私がやらかしてしまったあの回ですね。
そわそわそわそわ。
え、今検索するの？
いやいやいや、今じゃなくてもいいよ。コーナーあるんだしね。
はい。だからあれですね、続きに行きましょうね。が思い浮かびます。他にもアリスキングダムには地球人から見て不思議だと思うことありますか？それとも不思議のままでいた方がいいでしょうか？もっともっと知りたいので、アリスさんやアリスキングダムのことを教えてくれたら嬉しいです。ってことでございますが、
アリスキングダムはね、
はい、
まず住人はみんな背中にチャックついてて、
ほうほうほうほう、
チャック下げると中から猫が出てくるので。
え、中からあのドロッとしたものが出てくるんじゃないんですか？
違うよ、猫が出てきます。
なるほど。
それで、
はい、
でアリスキングダムの島の形が、
はい、
以前書いていただいて、
ほうほうほうほうほう、
なんだっけ、不思議の国のアリスのウサギさん、はい、時計を持ったウサギさんのような形をしてるんですよ。
あ、なるほどね。島の形がそれの同じ形ですね。
うん、そうそうそう、作ってもらったの。うん、
はい。
で、僕はちょっとアリスキングダムのコーナーを考えてたんですよ。
ほうほうほう。
みんなで作ろうアリスキングダムっていうコーナーを考えてたんですよ。
なるほど。
そう、架空のアリスキングダムはこういうものがあるよとか、
はい、
あのこういう伝説があるよとか、
はい、
アリスキングダムの七不思議とかいろいろみんなで作っているこうアリスキングダムっていうのをちょっと考えてたことはあるんですけど、
うんうん、
まあそんな感じですよ。
アリスさん、
はい、
マインクラフトやろうぜ。マインクラフト、
わーん、
マインクラフトでみんなでアリスキングダムを作ろうじゃないか。
ほえそんなこと言ったらさ、
はい、
チキパパさんが、おう、じゃあ俺が作ってやるよって来るよ。
可能性ありますね。
チキパパさん、あの、ディスコードのところじゃなくて、なんかどこかにあの、マインクラフト中みたいの書いてあるから
。まあでもあれですよ、その、何でしたっけ、マインクラフトに関しましては、ちょっとね、正直その、うん、サーバーを立ててですね、まあいろんな方をお呼びして、
レイブンズナイト王国を作る
な。そう、わちゃわちゃやってみたいなっていうのは夢の一つでもあるんですよね。
ああ、
はい、桜さんからいただきました。靖国神社を与那国神社事件。はい、靖国神社を与那国神社とね、間違えて読んでしまったって。
でも与那国っていうところはあるから、
はい
ね、なんかあそこの神社はきっとあると思うんだよね。
なるほどね。
ちょっと調べてみよう。与那国神社。
まあでも与那国神社自体調べたらなんかね、沖縄の方に出てきたっていう、そんな話はあったと思うんです
ね。え、大変だ。
はい、
与那国神社で検索したのに靖国神社が出たよ。
なんと誰のせいだよそれ。
うん、え、いや、ひらがなで与那国神社って言って検索したら靖国神社が出た。
遠山神社が出ましたよ、私は。
なんで僕、靖国神社が出るんだろう。ひらがなだよ、与那国神社。
うん、はいはいはい、そうですよ。で、靖国神社も出てきました。はい、靖国神社も出てきました。与那国神社。
つまりは、与那国神社とは靖国神社のことなんじゃないの？
そうなのか？ ちなみに Google のマップでは、遠山神社が出てきましたね。
あ、遠山神社だ、
はい、
沖縄与那国のところにある。
与那国神社、漢字で検索すると与那国の神社、遠山神社が出てきますね。
あ、なるほどね。
ですです。
さらに下の方に人面石とか出てくるけど。
マジか。はい、不思議な言い間違い、ね、靖国神社を与那国神社と言い間違える伝説の、
ね、あと何があったっけ。あ、塊か、
塊ですね。魂を塊と読んでしまいました。そんなこともそんな事件もございましたね。はい、では、次読んでいきましょう。泉式部さんからいただきました、ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様こんばんは、泉式部でございます。どうもこんばんは、うん、レイさん、男性の服と女性の服の違いに関連してなのですが、素朴な疑問ですが、一般的に女性はスカートもズボンも履くのに男性はズボンしか履かないのはなぜでしょうか。ちなみにスコットランドの男性の清掃はスカートのようですが、各国の文化的なことや衣服の歴史が関連してくるのだと思いますが、考えてみたら不思議です。そうなんですよね、これ。そう、その言うたら例で挙げました男性の服と女性の服の違いということでですね、まあ、その体型が関わるところはしゃあないと思うんですけど、そう、そのスカート
あの、
はい、
スコットランドはですね、
はい、
あの、まあ、いわゆる巻きスカートなんですけど、
ほうほうほうほう、
ちゃんとキルトって名前があるからね。
あ、なるほどね。そう、男性はなぜね、そのでもね、メンズスカートっていうのがあるんですよ、メンズファッションの中に。はい、まあ、最近ね、大学構内なのでスカートを履いてくる男性がよく見られるっていうことで、メンズスカートっていうのがですね、すでにファッションとして出てまして、まあ、浸透するかどうかは微妙なんですけど、
うん、
はい、あれですね、海外メディアとかでもね、何でしたっけ、イギリスのね、男子生徒が猛暑日にですね、ショートスパンツの着用が校則で認められてないことを抗議するためにスカートを履いて登校したというニュースがあったりとかですね、うん、まあ、メンズスカートっていうこと自体は、その男性がですね、主義主張を主張するための社会的なルールとして、これまででも、そして現在でもたびたび利用されてはいるんですが、まあ、ファッションとしてですね、その大学構内なんかでスカートを履いてる男性がいたりとかっていうのがあるらしいんですよね。
うん、
はい、まあ、もともとはその太いズボンっていうだねんかな、うん、それが流通してるんで、逆に言うたら、まあ、あのめっちゃ太いズボンだったら、まあ、あのスリットの部分が分かりづらかったらロングスカートにも見えるわけですから、
まあ、あれですよ、
うん、
ほら、昔はね、袴あるじゃないですか。
そうですね、そう、袴なんかもあれ言ったら、
はい、イチャーさんは、はい、巫女さんは袴だと思ってる？
いや、巫女さんは、
うん、
袴の、
うん、
いや、袴の袴ですけど、その袴の間がないパターンもあるらしいっていうのは知ってますけどね。
そうです、巫女さんが着ているのはアンドン袴と言いまして、
はいはいはい、
まあ普通のロングスカートみたいなんです。
なるほどね。
うん、まあ逆に言うと現代では、まあ、はい、ちょっと数年前になりますけど、ガウチョパンツっていうのがちょっと流行って、はい、女性のところでは流行ってて、
はいはいはいはい、
でそれがまあチュロットよりもっとダーンと長くして、
はい、
もう何ふわふわっとした生地で、
はい、
こう見た目パッと見ロングスカートだけど実はズボンだよみたいな。
なるほどね。まあでも私なんかもその剣道をやってましたから、 普通に袴は履いてましたから、まあ、あれもあれは真ん中で分かれてますけど、確かにねスカートっぽいっちゃスカートですよね、
うんうん、剣道の袴つけるの好きだった。
はい、あれね、その側面のそのスリットがね、
うん、
あれなんですよ。
何あれって。
いや、はい、ちなみにですね、コメントで、うん、自由かったさんが知り合いが浅草寺を浅草寺って呼んでたな。え、
浅草寺、浅草寺。
あ、浅草寺ですか。はい、浅草寺を浅草寺って呼んでたって何のこっちゃって思ったんですが
久しぶりに聞き
ます。何でしょう、どうしましたかアリスさん。どうされましたアリスさん。はい、失礼しました。浅草寺を浅草寺って呼んでたなっていうことですね。はい、ガブガブさんがいただきました。スカートの方が歴史が古そうだよね。古代ローマなんか布を巻く衣服もスカートみたいなものだしっていうことでございます。
あ、そうだよね。
ですね。誰だよ浅草寺の浅草寺。はい、
あ、ちょっとびっくりしたことがあったんですけど、
はいはいはい、
あの元囚人さん、あのアディスキングダムには地球人から見て不思議だと思うことはありますかって書いてあるんですけど、
うん、
アディスキングダムも地球にあるです。
あ、なるほどね。はい、推測、
実は地球人なの。
実はアリスさん地球人なのね。なるほど。はい、うん、そしてですね、憶測ですが、昔男性は戦いで馬に乗ってたのでズボンを履いてたかなと思います。まあ、泉さんからいただきました。まあそうですね、その馬に乗って戦ったりする場合には当然真ん中で分かれてないとまたげないですからね。
うん、
だそういう意味ではその ね、袴とかも分かれてたのかもしれません。はい、そしてエイチャルさん面白い、今夜一番笑ったわっていうことでございますが、浅草寺です。自由カットさんに。
浅草寺を浅草寺と。またここに名言が生まれた。
はい、そしてですね、七品のようにチェルビムとバレてるっていうことでございますが、ニコニコ広告なんですが、飛天使チェルビムさんがニコニコ広告しましたっていうのがこう出てるのかな。
うん、うん、いっぱいありがとうございます。
出てます。はい、ですです。ん、なんでだろう、不思議ですね。はい、
さっきからちゃんと名前みんな出てるよ。
いや、そのニコニコ広告が7品なのに、地点してるみむさんが1100ポイントニコニコ広告しましたって思いっきり出てます。なんでだろう。
それは多分 HR さんの、
はい、
あのコメント機能の方に書いてあるんではないですか。
なるほど。はい、まあでもあれですよね、そのニコニコ動画のコメントのところを見る限り、地点してるみむさんが1100ポイントニコニコ広告しましたっていうんで、この生死が入ってるっていうこと自体がちょっとバグなのかもしれませんね。
なるほど。
はい、
不思議ですな。
不思議現象でございます。はい、広告ありがとうございます。感謝感激雨あられでございますね。
うんうん。
はい、では続きまして、サンミッシェルさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
リアル旋回性能にマイナスがついてるサンミッシェルです。
なんと。
ほうほうほうほう。私は運動神経がお世辞にもいいとは言えないので、外出するときは歩きスマホはおろかイヤホンをつけることもありません。耳を塞いで自動車等が近づいてくる音を聞き逃したくないからですね。しかし街中を歩いていると、歩きながらスマホを見ている人がいっぱいいて、すごい人は自転車を漕ぎながらスマホを操作しています。あれでよく自動車に敷かれたりしないと不思議に思いますね。皆様はあわや危機一髪な状況を見たことはありますでしょうか。それではっていうことですね。まあでも正直歩きスマホってめっちゃ危険です。やめましょう、やめましょう。
うん、
私やめました。
あ、 はい、レジ待ちスマホもやめてくださいね。
レジ待ちもスマホはなんで、なんで、
え、だって
気づかない、
お待ちのお客様どうぞ
シーン、
お待ちのお客様どうぞ
シーン、
後ろの人がトントン、あ、すいません
ね、なるほど、
でも商品置いて、はい、ね、はいはい、くれくれになりますって言ってるのにもかかわらず、はい、まだスマホ画面を見てる人もいるんですよ。
それはあのイヤホンしてるんですか、それは。
うん、
なるほど、それは耳が聞こえてないだけっていうオチは。
いや、だから普通に見てて、
はいはいはいはい、はい、
ね、もうお金の金額言われたけどちょっと画面の方が優先なのみたいな感じで見られちゃうと、なるほどね、そうすると後ろにお客さんいるんだけどな、早くお願いします気づいてみたいな感じな気持ちにな
ったんですよ。はいはいはいはいはいはいはい、
だからね、デジスマホもなるべくなるべくでいいので控えてください。
まあ控えるというよりもね、店員さんの声に耳を貸せよって話ですよね。はい、そしてですね、コメントでは今日職場近くのお店の駐車場でバックしてくる車に引かれかけました、危なかった、怖え、
気をつけてください。
でもそういう意味では不思議現象といえばですね、その、うん、前進とバックを間違えて突っ込む的な、あのもう不思議現象じゃ不思議現象ですよね。
いやだからさ、はい、本当にさ、なんか前も言ったけどさ、
はい、
プリウスのね、
はい、
こうドライブは D、バックは R、
はい、はい、
で、エンジンブレーキがかかってる状態にするのが B、
B
だけど、
はい、
おじちゃんおばあちゃんが、
はい、
バックって読み間違えちゃうんですよね。
ははははははは
だからリターンじゃなくてバックに入れて、
はい、
うりゃってね、アクセル踏むと当然前に出ちゃうわけですよ。
まあまあそうですね。
結構ね、 B は間違いやすいらしいです。
そうなんですよね、そのプリウスのシフトレバーは、右下が D のドライブ、うん、左上が R、
うん、
リバースのバックになっているそうなんです、
うん、うんうん、
まあただね、
で B がねちょっとどうしてもね、
はい、マニュアルトランスミッションの場合、リバース言うたらバックの位置って右下が一般的なんですよ。
うん、
そう、プリウスって右下がドライブじゃないですか。
あ、でも確かにそうだよね。
そう、
マニュアルのキックの見たら、
右下、マニュアルの場合は右下が一般的にリバースなんですよね。
そうだよね。
で、まあ、それでですね、長らくその何でしたっけ、マニュアルトランスミッション、マニュアル車を運転してた方がプリウスに乗った時に、
うん、
R に入れたつもりで右下にレバーを入れてバックのつもりで前進してしまうっていうパターンが。いやでもね、
プリウス乗って、
うん、
常にニュートラルにあるんですよ。
はいはいはいはいはい。
レバーを倒したら それからすぐにポロンって戻っちゃうんですよ。
そう、
なので一回カコンって入れるだけなんですけど、
まあただね、
それをやっちゃうんだね。
ただね、
う
ん、これに関しては怪しいところがあるんですよね。
うん、うん、
まあ、本当にそのプリウス自体が誤発車事故が多いのかっていう点らしいんですが、
うん、
そう、プリウス自体が他の車に比べて特別に事故が多いというデータ自体はあんまないっぽいなんですよね。
うん、だって教習車にもなってるんだよ、うん、散々プリウスさんにはアリスはいじめられたよ。
で、何でしたっけ、保険会社とかでですね、その事故が多かったりとか、うん、盗難が多い車とかってその、うん、ランクが結構ね、かけないといけない金額が高かったりすることが多いんですが、
うん、
そう、でもそれが今のところ普通なんですよね。ですんで、まあ、プリウスが高齢者の誤発車事故が多いっていう認識そのものが思い込みである可能性があるそうなんですが、
もういろんな報道があったからね。
そうなんですよね。
あ、これがプリウスミサイルっていうあれなのか。
そう、プリウスミサイルね、プリウス。ただまあこれね、日本国内で最も売れてる車なのでオーナーさんがいっぱいいるんで、
うん、
そう、その言うたら分母が多くなるとね、 たとえ同じ割合でもやっぱ事故数は多くなるっていうんですよね、まあ、ある意味有名勢っていう部分もあるのかもしれませんけどね、そのプリウスが有名だからっていうのね、でまあそのあとはその B モードが紛らわしいっていうのは確かにアリスさんのそうなんですよね、はい、コメントいただいてますね、プリウスという名前の後ろになぜかミサイルとつく呼ばれ方をそしてマニュアル車はもう20年ぐらい乗ってないから今更乗れるかなっていうことでございますかね。
同じくだよ、
はい、今日その駐車場で別の車だけど高齢者マークの四つ葉マークがたくさん貼ってあるプリウスも見かけた。誰も近寄りがたい、はい、プリウス
ね、いっぱい貼るといいのか。
保険会社のダンク付けでは13段階中だいたい7か8ぐらいだったって話なんですけど、まあちょっと今私が見てる記事だと5か6、車両でランク5、対人ではランク4、9段階のうちランク5または4ですね。だから間ぐらい。
何そのランクって、
何でしたっけ、保険料を決めるランクって言ったらいいんかな。
お、
事故りやすい車は保険料が高くなるとか、あとはそのあれですね、盗難保険とかでしたら、
フィルダーは、
はい、
うん、
盗難保険とかでしたら、
フィルダーは
ちょっと待って、アリスさんかぶってる、なんで、うん、何の話、なんでアリスさんアリスさん先どうぞ。
いや聞かれたから言ったんだけど、
はい、
多分時間差が、え、いや、
はい、
あのカローラフィールダーってどれくらいなのかな。
あ、それは知らないです。
け。
はい、あの保険会社でその調べてみないとわからないんで、はい、車の安全度が決まってるらしいですね。まあわかりやすく言ったらですね、その盗難保険だったら盗まれやすい車の方が保険料が高いんですよ。うん、そんなイメージって言ったらいいかな、
うん。なるほど。
そう、B がエンジンブレーキから来てるらしいんですが、ね。
そうなんですよ。
そう。
バックって呼んじゃうんです。
で、運動エネルギーで回されるね、エンジンブレーキが得られる、まあ従来のオートマ車では L とかね、マニュアル車では2、あ、オートマ車の L とか2とかがこれが B なんですが、
うん。
うん。で、でプリウス自体はですね、低燃費を実現するためにドライブモードでアクセルをオフにしたときにですね、このエンジンブレーキ的なものがあんまり効かないようになってるんですよ。スーって進むようにね。
おう。
ですんで、まあ、その、この B、L でも2でもない B の意味ですね。うん、で、B を入れると、そのエンジンブレーキが効きやすくなるんですが、まあ、あの、うまく使えば、その、アクセルを踏むと加速、離すとブレーキというワンペダル運転に近い使い方ができるんですが、
うん、
そう、そのただまああの何でしたっけ、この B に入れてバックのつもりで前進するっていうパターンがあるのかな、
うん、うん、うん、そう
そう、 B モードはアクセル踏んでる限りはドライブと変わらないっていうことなので、だからまあ説はいろいろあるんですよ。その右下が普通のマニュアル車とのバックと被ってるから、リバースと被ってるから、そこに入れてバックのつもりで前進してしまうってパターンと、
うんうんうん、
あの B のところにバックのつもりで入れて前進してしまうパターンとって感じですね、
うんうんうん、
ですです、まあ、あとはあれですね、その何でしたっけ、エンジンの回転音がしないからニュートラルに入ってるのに気づかず、アクセルを踏んだ状態で、あ、ドライブに入ってないや、ドライブにカコンって入れて急発進するってパターンとかですね、そんなんもあるっぽいですけどね。
なるほど、
はい、そしてですね、コメントで、プリウスじゃないけど初心者マークと高齢者マークと四つ葉マーク3つついた未来見たい、未来見たことあるその年で運転免許証を取得した努力はすごいと思うんですけど、初心者マークと高齢者マークがついてる車には近寄りたくないですよね
そういえばさ、
はい、
あの、
はいはいはい、
僕ねインコの豆ルリハっていうの好きなんだけど、
はいはいはい、
あのよく車に赤ちゃん乗ってますとかいうステッカーあるじゃないですか。
ありますね。
そう、あれで、あれで豆ルリハ飼ってますっていうステッカーがあって、ね、車に入りたい。
で、ガブガブさんからコメントいただいてます。盗まれやすい車ってなんだろう、鍵の種類が少ないショベルカーとかっていうことなんですが、まあそちらはですね、泉さんがコメントで、ハイエースとか盗難されやすいから盗難保険高いと思う。そうなんですよ、ハイエースって盗難保険高いって言われてますね、
うん、あとなんかあのリレーなんとかリレーアタックとか言われるので、
はいはいはい、うん、
あれなんかそれの防止用のあのこう磁場防ぐようなカバーも、うん、メディアに売ってます皆さん。
うん、だからその盗まれやすい車っていうのはそのトヨタの車が結構上位を独占してたりするんですが、
うん、
うん、まあ、ランドクルーザー、プリウス、レクサスなんかは非常に盗まれやすいらしいですね。
はあ、
ですです。まあ、今ではそのトヨタのランドクルーザー、トヨタのプリウスで、レクサス、アルファードとか、ベルファイア、ハイエースあたりが盗まれやすい感じです。ですね。そう、これもねちょっとあの移り変わりがございまして、2017年ではプリウスが一番盗まれてたらしいんですよ。で2018年はレクサスが一番盗まれてて、うん、2020年はランドクルーザーが盗まれてます、
うん、おお、
はい。でハイエースはだいたいね、2017年は第3位にいましたが、まあ2018年は第4位ぐらいで、まあ、2020年は第7位ぐらいな感じですね、イメージとしては、
うんうん、は
い、ハイエースがハイエースされるっていうねハイエースがハイエースされる。あ、ちなみにマライはトヨタが発売している水素自動車だそうですね。で、盗難車が寸装置で改造されて使用されることとかあって、別名トヨタ戦争とも。盗難車は海外の中古市場に裏で流れるみたいだから、外人が好きな車が盗難されがちだそうですね。まあ、それ以外にもそのね、バラしたりとかですね、なんか特にハイエースなんかでは海外に輸出されるときに、あのペッシャンコにされて鉄板、あのペッシャンコにされて鉄くず扱いで送られるってらしいですね。
なんで？
でその方があの何でしたっけ、あれが輸出のその税金関税とかが安いから。
え、ペッシャンコにした後戻すの？
戻すんです、向こうで。はい、
そんなことができるんです。
そういうその技術が、技術というかね、
変なところに技術使っちゃったね。
うん、まあぺっちゃんこというかそのね、それこそあのバキバキに潰すってわけじゃなくて、折りたたんでみたいな感じです、イメージとしては。
なるほど、
はい。
いやー、なんかこう真っ二つで切って、よくほら缶ジュースをさ、
はいはいはい、
半分に切って、
はい、
こう片っぽカバーにして、うんうんうん、ちっちゃい缶ジュースみたいな缶作らなかった？
あんまりやった記憶ねえな
ごめんなさい、
あんまりやった記憶はないですけど、なんかあのスチール缶をさ、うん、あのテコの原理をうまく利用してさ、
うん、
片手でこうめこって潰して、
めこ
って潰して、うんうん、俺の握力すげえだろうごっこはしたことありますけどね。
うーん、アルミ缶の柔らかいところを半分にペコペコして切って、うん、
はい、
うん、それで片っぽをこう蓋にしてグッてこう押さえると、こう何、半分の大きさの缶詰が、缶ができて可愛いんだよ。
なるほどね。はい、うどん伯爵さんがトヨタは買わない方がいいな、やっぱりダイハツだよね。ね、
ダイハツか。
そしてですね、元囚人さんが、刑務所で不正の車の、海外不正輸出している人が、ランクルと言っていた。ああ、なるほど、ランドクルーザーはやっぱり人気があるんですね。 ランドクルーザーは海外の番組で頑丈さが実証されちゃったので、結構盗難されやすいという噂。おで、あと、ジュカタさん、日本の軽トラとかが紛争地で利用されやすそうなイメージがある。そうなんですよね。軽トラのね、あの、後ろにこうガソリンガン積んでるようなやつがあったりとかですね。
いや、でもなんか皆さん、いろいろ詳しいですね。
まあ、さくらんさん。
これは一回、あの、車とかバイクとかの回を一回やってほしいなって、は
い。あ、面白いですね、それもまた。ダイハツもトヨタ関係ということで。まあ、紛争地域の海外ドキュメントを見てたら、トヨタのランドクルーザーの荷台に鉄砲を持って複数男性が乗っているイメージ。なるほどね。
わー。
まあ、それ以外にもですね、海外の紛争地域にはそのジムニーが行ったりとかですね。
ジムニー。
あとはそのバイクとかだったらカブ、スーパーカブがね。
スーパーカブはなんかもう、なんかこう中国でいっぱい走ってそうなイメージがあるんだけど、
もういろんなところで使われてるっていうような、そんな感じのイメージだったりしますよね。
うん。
まあ、不思議現象ですね。はい、続きまして、あっちも行ってみたいと思います。いつものように、マシュマロチェック。マシュマロチェック。はい、今日もお約束、マシュマロゼロ件でした。はい、
今日ね。
はいはい。
ネハン弱嬢さんいないなって思って。
あ、なるほど。はい、そしてですね、ゲーム内のコメントもちょっと見ていきましょう。レインブーズナイト歴史ありますね。10年はすごいですね。10年どころじゃないです。10年どころじゃないですよね。
2006年だから、
うん。第1回が2006年。むしろその、プレ放送があるんですよ、実を言うと。
2006年でしょ？
第0回放送があるんですよ。
10年でしょ？
はい。
7、0回か。
第0回放送が2006年6月25日があるんですよね。なんとなんと
2006年から、
はい、
2016年10年でしょ。
うんですね。
16、17、18、19、20、21でしょ。
はい、
5足して15年。
15年。アリスさん12歳ですよね。
うん。
不思議ですよね。
不思議だね。
不思議だね。はい、ベトナムは株社会らしいですね。はい、というわけでですね、今日はこの辺にしておきたいと思います。次の記事は、ないかな。
あ、ないか、うん、ないかな。
はい、というわけでですね、うん、今日はこの辺にしておきたいと思います。お題のコーナーでございました。はい、エンディングです。はい、というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、以前はエイチャルさんは中の人で人の都合で中止があったけど、最近ない中の人の都合。あ、そうですね、中の人の都合で、お休みをいただくことはありましたが、まあまあ、それは多分ね、あれなんですよね、大阪にいてその、うん、ボイトレとかを受けてよく受けに行ってた時期がございまして。
そうだね、
うん、そのボイトレがね、その水曜日の時間にかぶったりとか、あとは一時期役者時代をやってた時期もございましたので、その時にね、その舞台の稽古とかが水曜日にかぶったりしたら、お休みさせていただくっていうケースがあったんですが、まあ今はね、その辺落ち着きまして、現在は実家のうどん県でですね、悠々一人暮らしじゃなくて実家暮らしを満喫してますんでね、中の人の都合でお休みっていうことはなかなか少ないかなって思っております。はい、お疲れ様でした。というわけでですね、今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週ですね、なんと3月最後の日です、
う
ん、3月31日水曜日。3月はね、水曜日が5回あるんですよ、うん、はい。で、来週はですね、ちょっとまだ計画中ではあるんですが、 はい、現在ですね、私が作ってるというか手掛けてる、まあ、ある VTuber さんが、まあ、ぼちぼちデビューするのかな。ですので、まあ、その方に来ていただければ嬉しいなってことがあったりするんですが、そう、もう私は1階の VTuber さんのパパになりつつあったりしなかったりっていうことでございます。そろそろゲスト来いということなんですが、まあ来週はですね、ちょっと一応そういった感じを計画しておりおったりします。はい、今週は難解だったけど面白かった、ありがとうございます。うどん伯爵さん、ありがとうございます。そろそろゲスト来いということではございますが、まあまあちょっとね、うん、3月中はちょっとその来週に関しましては要計画で、4月ですね、4月に入ると、一応お声かけさせていただいている方とかがちらちらいたりもしますので、まあその方をお呼びしてですね、またそれ以外にもですね、放送枠、水曜日の放送枠以外にも、その他の配信とかできればいいかなって思ってたりしております。まあ、それこそね、最近流行りのエイペックスレジェンズとかね、あと何でしたっけ、以前から計画しているクラフトピア、まあクラフトピアをやるにあたって、ロリスセラフィムを作りたいですね。あれ、アリスさん、アリスさんいない、アリスさんがいなくなった、あら、はい、アリスさんがいなくなりました。なんか画面がバグってますので、この辺にしておきましょう。はい、というわけでですね、モンハンの発売もあるそうですね。というわけで今日はこの辺で終了したいと思います。アリスさんが行方不明になってしまいましたが、はい、というわけで今日は最後まで聞いていただきありがとうございました。この放送をお送りしましたのは、自称変態バーチャルライバー、HRR と書いて HR でした。また来週も聞いてください。はい、エンディングテーマに関しましてはちょっとこちらもね、ちょっと今後変更していくケースはあるかもしれません。まあその辺はね、せっかく気に入っていただいてて申し訳ないんですけどね、また今後、エンディングテーマとか、まあいろいろと変えていくケース出てくると思います。その辺に関しましては、皆さんですね、広い心を持って、聞いていただければと思います。はい、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。また来週、 See you next time。 おやすみなさい。